How's it going? You good? サクズラディオ from シカゴの時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けいたします。この番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしております。本日11月14日火曜日もお相手は、
はい、私進行役さえこです。よろしくお願いいたします。
はい、そして私公開収録のチケット、まずまず佐久柳川です。ということでね、以前この番組で発表させていただきましたけれども、はい、サクズレディオ from シカゴ初の公開収録、ついにチケットが先週発売となりましてですね、はい、まあ今日でだから5日目なんかな、まあまあやね、
やめようか
いやちゃう、あの悪くはない、全然。
あ、そう、悪くはないな。
だってまず公開収録12月10日やからさ、まだ1ヶ月弱あるわけですよ、でまあちょっとお席がね35名ちょっと限りがあるので、これね、いやもしかしたらこれ今日の放送まで完売してまうんちゃうんなんて思っとったんですが、あの若干余ってます
殺到はしなかった。
そう、それがさ、例えばあまりに余ってたりさ、ごめんなさいまだ 2枚しか売れてませんとかあったらそれはなんかそう笑い話になったりするやんか。
でもそれだとやめようや。
そうやね。でも結論から言うとね、7割ほど予約入りました。
あ、じゃあ全然悪くないやん。
好調です。そう、でもなこれほんまな宣伝方法が難しいね、っていうのもまあね、これサクズレイディオの公開収録なわけですから、もうせっかくやったからね、リスナーサクラテスの皆さんに来ていただきたいやん。
というかサクラテスの方しか来れないというか知らないじゃないの。
そうやね。いやそうそう、だけどさ、なんかチラシとかこうね、作ってオンラインとかでバッて ね、SNS でやったら、そうそうそう、それあるけどさ、でもこの番組って誰がどこで聞いてるかっていうのが我々にも謎なんよ。
これね、ほんまにシカゴにさ、たまにラジオ聞いてますって言われて、えみたいなさ、
ね、隠れサクラテスがなんかゲリラ兵みたいにジャングル4年なんか、うわっ出てきたみたいな。
意外といるってなるのよね。
そうやね。で、一応な、まあ、実はあの、Spotify の集計サービスみたいなのがあって、こう、リスナーのね、地域とか、あとは、年齢分布とかとジェンダーみたいなのが一応出んねんけど、それによるとですよ、全体のリスナーのうち 11% がアメリカ国内におんねんて、でそのうち 38% がイリノイ州に潜んでるらしいね。
知り合いやん多分。
そうやね、潜んでんねんて。
何パーかこれ知り合いですよ。
アラスカにもおんねんで、ちなみに。
お
そかでもそもそもがさ、このデータって Spotify で聞いてくれてはるリスナーの統計でしかないから、まあここ、まあ、ブレが出るっていうか、というのもあの Apple Music とか Google Podcast とかさ、Amazon Music とか今いろんな媒体で聞けるやんか。
そうね。
それで結局のとこ誰がどこで聞いてるかっていうのは分かりません。
これもだってどういうさ場所を GPS なんていうの、 IPS のアドレスがどっからとかなのか、 それとも GP なんか分から
ない。なんか怖いよな。
とか自分がレジスターした時にまあ入れるかしらんけど、国とかさ、シティとかさ。
っていうことかもしらんもんな。
だ
そん
な
のさ、
ね、
出張中に聞いてくれたらそこになるかもしらんしな、アラスカ出張かもしらんやん。その分かれへんやんって。だから、どっちにしろこの公開収録はこの番組内で告知していくしかないのよ。
ああ そう、
そう考えたらラジオが唯一の告知手段でもなんか昭和初期の戦前スタイルやん。
そうね。
全ての情報はラジオからみたいな。
まあまあまあまあ原点に戻って
なんかさ、まあ、当日ねその郊外のサマータイムってとこで収録するねんけどさ、まあ、のサマータイムも常連の日本人の、ね、方にお声かけしてくれたらしいねんけど、お店側も、へえそんな番組があるんだね、知らないね、行かないねってなってるらしいね。
まあさ、常連の人ってさえその日チケット払ってわざわざ行かなかんの、じゃあ行かないねってなるよね。
だからそりゃそうやね、知らん番組の公開収録行っても何も思んないから、ね、ということですね、まあ、結論から言ったら行き詰まっております。ここで
残り3割
残り3割でも当日ね結構充実のプログラムなんよ。だってまず僕が日本語のスタンダップやりますから。
あ、日本語でやるの？
そうです。これなかなかシカゴで見られるのはもうレアですよね。あとねこの番組の公開収録、あのもうこれさっき言うときますけども、一発撮りできますから、しかもなんとこれ紀ノ国屋シカゴ店さん、全面協力のもと、私のスタンダップコメディ入門のサイン会もございます。
そうなん？そうなん
です。人に迷惑をかけてるんです。迷惑というか日曜日にわざわざ来ていただいてね。
すごいやん。
そうなんです。これねサクラテスからしたらね本当に美味しい企画やと思うんですけど。
そうやん、頑張らなあかんやん。
やろ？しかもこれだけ入ってチケットなんと30ドル。安い、安すぎるですよ。もう夢グループですよ。
アドミッションだけですかこれは？
そうです。いやそうそうそれ、あでもしかもこれになんと、破格なのはなんとこの中にワンドリンクもついてるという。
あ、 じゃあ、うん、悪くない。
でなんか言われんじゃん、なんかあのダブルのウイスキーはダメですとかシングルまでですとか。
めんどくせえな。
そうなんですよ。
まあそうやな、ね、まあ、それはそうやわね。なんかすごいヴィンテージなさ、今はもうないなんかさ、山崎くださいとか言われたら、
あとロングアイランドアイスティーとかさ飲まれても困りますから、ね、
それはまあいいやん。
酒を酒で割るみたいなやつ、
ね、そんないっぱいあるやんまあね、まあ、うん、そっか、まあね、そこは、まあ、あのサマータイムさんのなんて言うんでしょう、うん、まあ、
まあそのね、最後最良ですからね、はい、まああれなんですけど、まあでもこうやってね今回いろいろ告知とかさせていただくのに際して、まあツイッター改め X を使ってるんですけれども、
うーん、
なんかね、まあというかそれこの前ずっと僕 X のアカウントこそ持ってたけど、まあ、ほぼ放置しててなんかめんどくさいなと思って、うんうん、だしあそこで議論なんてほぼ成り立ちえないという発想ですから、
まあ吐き溜め場みたいな感じ
言うたらなのそれやってやっぱあかんなと、やっぱこれ日頃からちゃんとまめに発信していかないとさ、フォロワーも増えていかんやろなということで、
うん、
この1週間毎日ちょっと僕何かしらの投稿をして、まあ、フォロワーがどれぐらい増えるもんなのかっていうのを見てみたんですよ、
うん、
発表します。この1週間でですね9人減りました
ということは今まで通知券が来るように、あ、来るようになってないやってなったかな、
うっとうしいことをつぶやいてたのかなと思って、でもそんな過激なことつぶやいてへん、なんかアメリカのこととかシカゴのこととかね、コメディのこととかを投稿したら徐々に徐々に人が減っていったよ、うん、もう分かれへん、もうドイツもこいつももう分かれへん、もう潜んでる人はいるしジャングルにな、
まあその人らがだってリスナーとか限らへんやんな。
そうそうそうだ、まあでも本当ね、姿の見えない人たちを相手にすることになんかこう慣れてないやん。僕スタンドアップとかもお客さんの顔が見えてやってるからさ、
はいはいはい、
だからそれこそなんかもう SNS とかのない昭和初期に生きていたかったなと思います
まあ、
そうでもそういう意味でもさ今回ちゃんとリスナーの皆様とね直接お会いできる機会っていうのはなかなか貴重ですから、
そう ね,
ね、我々も非常にね、楽しみにしております、はい、今一度ですけれども、サクズレディオフロムシカゴの公開収録は12月10日日曜日、シカゴ郊外のマウントプロスペクトにございますサマータイムジャズカフェラウンジにて、6時30分から行います。12月10日、6時30分からでございます。これねご予約が必要となっておりますので、ご予約はサクズレイディオ @gmail.com sakusradio@gmail.com もしくは、私の各種これね SNS このために解説してますから、私の各種 SNS へのメッセージなどにて、受けたまわっておりますということで、来週はねなんかもう完売の発表したいよね、この番組でもう完売しましたみたいな ね残念でしたっていうのをね、あのね、あの指加えさせたい
なと思って、それでなんかキャンセルが出てきましたとかギリギリになったら嫌やからさ、
これ当日生産やから怖いね。
あ、そう、
うん、だからもう冷やかしで8名行きますとか言って
じゃあ、予約の際にホールド証かクレジットカードインフォメーションでレストラン方式そう、ね、COVID 後のレストラン方式、
ね、それは大事ですよね人質を取るっていうね、
当日ドタキャンされたら 10% いただきますよとか ね、
ヤンキーとかやってくるかもしれへんやん、なんかそんないたずらみたいの15名でみたいな
そんなサマータイムに来るヤンキー
ヤンキー来るかもわからないからな、ということでね、今週も行ってみましょう。最初のコーナーです、 What's Happening America。 さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。時事に文化、そしてちょっとおバカなニュースまでアメリカの今をランキング形式でお伝えいたします。ということで、そう先週のあれ木曜日か、
うん、
シカゴであのショーがあってないけどさ、
はい、
まあ、マイキー・オーショーって言って、まあ、プエルトリコ系の有名なプロデューサーが企画してるショーで、毎回ね300人ぐらいぎっしり入るんよ。
うん、
でもさ当日行ったら全然人おらんくって、
うん、
どないしたんって聞いたら、その日ねあのバイデンがちょうどシカゴに来てたんだよね。でそのせいでさ道でこうねセキュリティ強化しててさ、こういろいろこうなんか身分証明とか証明書とか見せなきゃいけないとかで、はいはい、大渋滞が起こってて、
うん、
でお客さんが遅れてると。
あ、なるほど、あ、なるほどね。
そうそうそう、もう大渋滞やったから、
うん、
で同じ日にさちょうどあのねアメフトのシカゴベアーズのゲームがあったんやけど、うん、もうその渋滞のせいでさテレビ見てたら、
うん、
もう試合開始みんな間に合ってなくて、
うん、
チケットも完売してんねんけどスタジアムガラガラやって、
あー、みんな遅れてる。
そうやねで
悲しい。
でコメディの方はって言ったらさ、ま、お客さんも大体プエルトリコ系の人が多いねんけど、
うん、
でこれはまあいつものねこのショーの傾向として、ま、このショー結構いろんなもの出てきてるんやけど、
うん、
比較的ねあの時間にみんなあの、まあ、ルーズなんですよ、
うん、
8時開始のショーだとするとみんな8時10分ぐらいに来るから、
これコメディに限らずあのミュージックコンサートとかでもみんなそうよ。
そうやんなそうそうそう、
時間通りに来ない人いっぱいいるよね。
そうやねん。 で、それにこの売電渋滞が重なって、お客さんも来おへんし、司会も来おへんし、すっかすかやってんな、
うん、
で僕たまたまその日、まあ、電車で行って、別になんかこう、うん、駅から近かったから、
うん、
でまず7時45分ぐらいに着いててんけど、
うん、
主催のおっちゃんも到着してなんかマイクチェックとかしてんねんけど、お客さんもコメディアも待てど暮らせど来おへんから、なんかそいつがだんだんイライラしてきて、
うん、
そのイライラの矛先がこう売電に向かっていきよんねんあいつが大した用もないのにシカゴ来るからまあ渋滞が起こんねん、まあ、こんなことは何やったらもう次の選挙俺絶対トランプに入れるからなって言い出して、っていうのをあのツイッター元い X につぶやいたら、
うん、
いいねがあの6とかでしたね、
うん、あだから減ったんじゃない
その政治的なあれでですか、
うん、
政治的
なダメダメ、うん、ね、そういうの言っちゃダメダメ、
これ別に僕は政治でそれちょっとしかも僕もちょっとそれを恐れてさとは言いつつ私はそんなことは気にせず楽屋でピザを食べてましたみたいな、ちょっとこう予防線も張ったのにもかかわらず6っていう、
いやだって久々のツイッターがそれでしょ、あのツイートがその
それ、そうですよ、うん、今ツイートって言わへんけどな、ポストって、
ね、あポストね、
変わった
ね、ツイッターじゃないからね、
そうやね、これいちいち言い直すならわかんないしんどいな、
め
ん
どくさいね、
だからニュースに行きましょう、
はい、
お願いします。
第3位、ムスリムへのヘイトクライムやヘイトスピーチが増加。ムスリムの市民権擁護活動などを行う団体アメリカイスラム関係評議会によると、ハマスとイスラエルの軍事衝突が拡大したこの1ヶ月間でアメリカか国内におけるムスリムへのヘイトスピーチやヘイトクライムが過去に前例のない水準で増加していることが分かったとのことです。
うーん、というニュースですけれどもね、ね、まあ、これ発表したのがムスリムの市民権擁護活動などを進める団体、うん、アメリカイスラム関係評議会という、人たちなんですけれども、まあ、あの今最大規模のイスラム教の市民団体なんですって、国内で。
うーん、
で、いやでもこれね、まあ、彼らが今年行った発表によると、1990年代から記録の収集みたいなのを始めて、こうどれぐらいあの、まあ、反イスラムとか反そういう、まあ、そのヘイトスピーチが行われてるかっていうのをずっと統計取ってきたらしいねんけど、
うん、
2022年、去年は実は1990年から初めてそのヘイトスピーチが減少した年やってんて、
うん、
せっかく減少してたのに今年ということですよね、
うん
うん、で、まあ、まあ12日に行った発表によるとですね、アメリカ国内でアラブ人やイスラム教徒に反発するヘイトクライムの報告件数っていうのは、まあ、このね、ハマスとイスラエルの軍事衝突が拡大したこの1ヶ月間で過去に前例のない規模に悪化していると、
うん、
発表だったということで、そう、でも思えばもうハマスがイスラエルにね、あの攻撃を仕掛けたのってもう10月7日ですよ、
うん、
でそれ以降なんと全米で計1283件が報告されていると、
うん、
まあ、具体的に言うと攻撃や威嚇、嫌がらせなどの偏見行為、
はい、
そしてそれに対してこう助けを求めた件数というのも含まれてるらしいんですけれども、まあ前年比 216% やって、
うん、
逆に言うとだからね、その毎年600件とかはあったんかいっていう話なんやけどね、
うん、
っていうことなんだけど、まあでもこの番組の紹介したけどさ、イリノイ州であの6歳の少年と母親がね、家主に襲われて少年が亡くなるという痛ましい事件あったじゃないですか、ね、だからまあね、本当に深刻だなと思いますけれども、そうだから2022年度も1ヶ月平均で406件の苦情が寄せられているということで、まあ、このね評議会の幹部はですね、今回の新たなデータはイスラムへの嫌悪や反アラブの偏見の大きな広がりとしては2015年12月以降で最大規模になったことを物語っているという声明を発表しているということでですね、
うん、
まあね、だってそれ以降さ、ね、トランプがイスラム教徒を国内から締め出すという計画を発表して、
はいはい、
これね、この偏見をまた煽ったっていうこともあったじゃないですか、う
ん、あったね、
うん、で、まあでも今回、まあね、そのもちろん、反イスラム反パレスチナの言動っていうのは、ね、ガザ地区でのパレスチナ人に対する暴力の正当化であったりとか、
うん、
アメリカ国内でのパレスチナ人の人権擁護の支持者を、まあ、沈黙させることに使われてしまっているというふうに主張していると、いうことですよね、
うん、
まあね、だこれ、まあ、もちろんこのパレスチナ系だけじゃなくてさ、まあ、いろんなムスリムの人に対しての偏見っていうのが今こううごめいているっていう世の中なんだろうけど、逆にこう反ユダヤのヘイトクライムも頻発しているという印象もあるし、
うん、あるある、
ね、今回のこのガザの衝突ってほんまにさ、世論もはい どっちの味方、はいどっちですって単純には言ってないよな、
うん、
なんかよくさ日本の人からさアメリカではどういう世論なんですか今回のこの、まね、その衝突に対してって聞かれんねんけど、うんうん、一言でこう言い表せないというか、
さあ、まあ、一応 43% がイスラエルは同盟国とみなすっていう結果が出てるらしいけど、うん、でもかといってじゃあダウンタウンでさほらあのガザ地区の人へのなんていうのそういうあのうんね、威嚇行為とそういうのやめましょうっていうさストライキもバンバン先週先々週とかやってるわけやし、ねうん、どうなんかねと思うけどね。
だし、まあ、その世代間によっても違ってるっていうデータもあるし、うん、本当にね人それぞれいろんな意見があるから、で、まあ、ロシアとかウクライナのあの時よりも複雑な感情とか意見があの見られるなという印象なんだけども、うん、まあ、でし なんかそのさこの番組でもこう若い世代になればなるほどパレスチナへの共感が大きくなっていってるっていうデータが出てるよとかいうのも言ったけど、うん、それあくまでもグラデーションでしかないから、うん、それこそさっきの僕らの Spotify のデータと一緒で、はいはいはい、あくまでもこうざっくりとした全体のデータでしかないわけですよ、ね、一人一人が違った意見を持ってるはずやし、うん、そもそもまずユダヤ系の人々というふうに我々言いましたけど、うん、彼らだって別に一枚岩じゃないというか、うん、開戦当初割とすぐにさ、まあ、有名なあの有名人たち、まあ、いわゆる映画人たちがイスラエル支援の表明を、ね、連名でしたりしたやん、
うん、
コメディアンのエイミー・シューマンとかさ、うん、マイケル・ダグラスとかもそこに入ってたけど、
うん、
ただ一方で、あれ10月18日ですね、DC の連邦議会にイスラエル支援に反対するユダヤ人団体あれも数百人が押し寄せて、うん、で、ね、みんな揃いの T シャツ着てたんやけど、
うん、
Not in our name と、
うん、
要はユダヤ人の名のもとに子供たちを殺すなよっていう意味、
うん、
俺たちの名前を使うなってい う,、
はいはい、
いうね、そういう主張を掲げたりなんかしましたから、でまあ、そもそもさその大前提としてこういう時のヘイトスピーチとかヘイトクライムをするっていうのはもちろん言語道断じゃないですか。でそれはもう、まあ、もちろんあかんこととして、まあ、例えばじゃあさコロナの時期にアジア人に対するヘイトクライムってめっちゃ頻発したやん。
その後ロシアやね、
そうそうそう、
ロシア人の人とかも、
ね、でそのやっぱさ、まあ、アジア人としてあの当時を生きていた時にね、なんかこういざ当事者になってみてその深刻さとか怖さに直面するってこともやっぱあったし、
うん、
だから逆にそのコメディアンってそういう時あの、まあ、こう深刻な事態とかをこう、まあ、笑いにできたりもするわけですよ、
うん、
だから例えばさ、まあ、僕もそのね、ヘイコロナって言われたっていう話の時のジョークもあるし、うん、あのこの前もちょっと番組で名前出したフミヤベさんっていう人がいてさ、
うん、
でこの方
この人ツアーしてるよね、あのそうそうそう、この前チラッとソーシャルメディア上がってきたわ、
面白いんだよね、うん、この人で
面白かった。
彼は、オハイオ育ちの日本の方なんだけど、うん、まあ、日本語も喋れるんだけど、うん、まあ、もうコメディアずっと英語でずっとやってる人で、うんうん、スティーブン・コルベアのショーに出た時にやってたさネタがさ、
うん、
そのまあ、アジア人へのヘイトクライムっていうのがすごく増える中で、うん、ホットラインみたいなのが開設されたんでね、そこなんかあったらそこに電話してくださいねみたいな、うん、っていう、まあ、そのホットラインがあって、でそこに電話したんやって、
うん、
したら Hello, thank you for calling パラエスパニョールオブリマトスみたいな
そうね、あの
そうアメリカって二言語対応で大体英語とスペイン語で、
そう大体どこかけても、
ね、その
そう、まあ、カスタマーサービスとかね、
そうそう
バンクと特にバンクとかなんかお店とか ね、そうか
けるとスペイン語の案内も同時に入ってくるから、
パラエスパニョールオブリマトス2番押してくださいみたいなんで2番押すとあの
そうそうそう
スペイン語になるっていうね、こう
そうなんだよね、はい、でそれでいやこれアジアンヘイトへのホットラインやのになんでスペイン語はね誰のためやねんみたいなネタがあって、
あ
そうそう、これとかもだから そういう時のそういう深刻な事態とかで考えたもんなんだろうなとかもちょっと考えさせられたし、あとまあこの番組のたびたび名前出してますけどパレスチナ系のスタンダップコメディアモーアマーっていう人のジョークでやっぱすごいなと思ったのはね、それこそ、ムスリムへのヘイトスピーチがガッと上がったのはやっぱ911やんか、
うん、
あの時をやっぱこう少年時代として生きてるわけですよね、もうまあ、うん、でコメディアンになりたかったやんって、でももうそういうのはうごめいてる時にさコメディアンになりたいっていう風に言ったらお兄ちゃんにバカにされたと、お兄ちゃんお前今な誰がそんなムスリムの俺たちのジョークに笑うんだと、
うん、
そんな夢すぐに諦めろって言われたんやけど、
うん、
お兄ちゃんの仕事パイロットだったっていうオチなん
や、ね、
そうそうっていう、なんかさ笑ったすごいなと思うのよ、そのジョークって なんかこうそういう絶対本人はしんどかったと思うのね。
いやだってもう敵しかおらへんようなと敵地にほんま乗り込むわけやんか。そうそうそう、なんかもう偏見っていうさ中にさ。
そうでその、まあ、彼はその時まあ9歳とか10歳やったらしいねんけど、うん、テキサスに住んでて本当に多分苦しい思いをしてたと思うのよ、
うん、
その中でそういうようなユーモアっていうものでまあこうなんて言うんだろうね、そういう状況を笑いに変えてるっていうところとかはなんか叫びでもあるけどすごくなんか豊かな表象なんだろうなとは思ったりもするわけですよね。うん、まあだからね、まあ一刻も早く本当に犠牲者が減ることを祈るしかないし、 ね、あとはだからそのヘイトクライム含めヘイトスピーチっていうのがこのね、国内でアメリカ国内で、ね、減っていくっていうことをね祈るしかないなということですけど、うん、次のニュースお願いします。
第2位、共和党の第3回候補者討論会、トランプは今回も欠席。2024年の大統領選で共和党からの指名を目指す候補者が8日、3回目となる討論会を行ったとのことです、トランプ前大統領はですね、今回も欠席となったとのことですが、外交政策を中心とした議論が繰り広げられてたそうです
いいですね、最後になんか広がりましたね。
広がりましたなんかこれまたタイプかなと思ってこれ1個目も噛んだくるあれタイプでしたから、
ね、そうやねんな。まあね、みんなミスをします。
はい。
Everyone makes mistakes.
一発撮りです。
テニスですけれどもね。そう、でも討論会もなんだかんだ3回目やってね。やっぱそうそうそう。まあ今回の討論会もトランプでできてないから、ちょっと忙しいからな。いろいろ。裁判で。
もうちょっとね。そうですよ、そっちの方がね。
まあでもそれだけ余裕があるということの表れでもあるんだろうけども。そう、まあ共和党からの指名をさ目指す候補者今回5人参加したんやけど、まあこれさ、まあどんどん指名争いから脱落してっていうかまあね撤退していくわけやん、可能性勝たれへんと思ったらお金もかかるから、
うん、
撤退していくっていうことが毎年さ毎回行われるわけやけど、まあ、トランプ政権で副大統領を務めたもうマイク・ペンスね、大物ですよ、先々週撤退したんで、
あら
ねえ、だからねえ、足去年までさ第二のトランプとかさ、頭のいいトランプとかポストトランプ急先鋒って呼ばれてたフロリダ州知事ロンディサンティスもさ、最近ちょっと勢いを失ってるかなっていう印象をね受けるし、あといち早く出馬を表明したね元国連大使のニッキー・ヘイリーっていう女性もね、なんかまあいまいち決め手に欠けるという印象なんだけども、まああのまあこれまで第1回目の討論会って、8月24日に行われてるんですよ、
うん、
で実はこの時に注目を浴びることになったのは、政治経験ゼロで出馬を表明してきたこれインド系の起業家なんだけど、
うん、
ベベク・ラマスワミーっていう人なんですよ、
うん、
でラマスワミーの両親はインド系移民で、
はい、
でまあ、彼自身はオハイオで生まれてるんですよね。でハーバードでまず生物学学んで、でその後イェールのロースクールに行ったと。でそのイェールの在学中にヘッジファンドの投資家として働きながらこう、ね、バイオテクノロジーの会社を2014年に設立して、もうこれもめちゃめちゃ儲かってるわけですよ、
うん、
で2023年の資産はねフォーブスの推定によると6億3000万ドルと、だからまあアントレプレナーですね、起業家ということで、でその政治の世界にもまあ飛び込んできたんだけども、まあもともと彼の名前が、まあ、知れ渡ったのは、まあ彼が出版した本なんでね、2021年に Walk Inc. っていう本出したんだけど、
はい、
要はまあ Walk Culture、 この Walk に染まった会社をこう批判する本なんですよ。だから Walk ってしょうもないよねっていう本で右派からの支持を得たわけですよね。っていうことで、まあ、今回政治の世界にもバンって入ってきたんだけど、この人第1回の討論会ではまずウクライナをロシアから守るのはやめようって発言したわけ、
うん、
これはまあニッキー・ヘイリーが批判するわけですね、国連大、はい、元国連大使の立場から、うん、で結構バチバチにやり合ったのよ、
うん、
ほんなら次このラマスワミ、気候変動はでっち上げだっていうまあねあの語りをしたら、うん、これね会場からブーイングが起こるんですよ。で、まあね、良くも悪くも一番悪目立ちをしたわけですよ、うん、でもその結果どうなったかというと、終わった後支持率がアップしてたのよね。
お
お、うん、
なるほどね。
そうそう。で、まあ、第2回これもうね、候補者たちがあのみんなの意見を遮りながらわちゃわちゃなる状態です、
うん、
あのまあよくあるよねこれ、あの討論会ディベートでさ、 もう誰が何言ってるか分からない、マイク切ってくれみたいな。
日本の国会とかでもたまに喧嘩みたいな、まあ、みんなバーってなった時に
朝まで生テレビです。だから田原総一郎がもうすぐ CM に行くから。
なるほどね。
まああの状態ですね、うん、あの状態になりまして、今回じゃ満を持して3回目やったわけよ、はい、で今回はねちょっとみんなおとなしめやったね。
あそう、
もう見ましたよちゃんと。でもやっぱねその中でもラマスワミ吠えてます。
お
まずこれ外交についての議論が一番時間を割いたんだけど、その中でラマスワミね、ウクライナのゼレンスキーナチに似通ったものがあるし反民主主義だってどっから始まるのよ、うん、でなぜかその後中国をめぐる外交の話になった時に、ほら中国系企業の TikTok がねいろんな情報をほら政府から抜いてるっていう懸念からね、一部の共和党議員はその使用を禁止してたりするやん、
うん、
でその問題に触れてニッキー・ヘイリーに絡んでいったんやけど、やっぱもう因縁ですから第1回でもちょっと批判されてるから、うん、このに因縁としてニッキー・ヘイリーに、ていうかお前の娘 TikTok やってるだろっていう
情報抜かれとるぞ
そう、ニッキー・ヘイリーがいや娘のことは今口にする人ないでしょみたいな、いやいやいやお前の娘たくさん動画上げてんだよだからあんたは人間のクズね、スカムっていう言葉を使われていいですね、まあ、本当にね、なんかそこは激しく個人的な問題としてやり合っていると。でその後ラマスワミなぜかこの討論会の司会者の人選にイチャモンつけます。もっと大物呼べ と,
やと
元フォックス のタッカーカールソンも、うん、フォックスですよね、タッカーカールソンとかコメディアンのジョーローガン、あとイーロンマスクだろ普通はっていう普通はってなんやねんと思うんだけど、うん、そしてねこれがすごかったです、極めつけロンディサンティスに向かってですね、この国のリーダーになろうとしてるやつが男のくせに8センチもあるシークレットブーツ履いてるのはどうなんだっていう、
それは許してあげて聖地ちゃんのコンプレックスなの
そうや、ね、
許してあげて、
そうやねんっていうね、だからなかなかね全方位に噛みつくというですね、
なんかもうやたら髪みたいになってるとりあえず焼け髪っていう
のでももちろんもう戦略なんですよ女の ね,、まあ、ねこうやってよ、ね、よくも悪くも過激に目立つことで、まあ、プレゼンスを上げていくという、うん、まあ、だからまあ、どっちかというとトランプと一緒だよね、うん、で第1回のところからそれ事実としてボンって跳ね上がったからポイントが、うん、ということで、まあ、それをやって目立ってんのかなというところではありますけれども、うん、でもまあ結局さ今のところポイントでは圧倒的にトランプなわけですよ、
うん、
で、まあ、ちなみにねこの討論会の様子を、まあ、サタデーナイトライブっていう、まあ、人気コメディ番組がコントにしてたんやけども、はい、もうそのコントの構成まだ6分44秒間のコントなんですけど、うん、もう1分48秒の時点でもう本来はこの場にいなかったトランプ役のコメディアンが出てきます
やっぱね彼を出さんとあかんかった
ら、1分48秒は初めみんなでこうねそのなんていうのこの日のさだそのさっきの TikTok に関するやり取りとかのこう、うん、ダイジェストみたいなね、はいはい、
わちゃわちゃ
して、うん、その後トランプがパンって出てきたら、うん、後ろの5人はストップモーションとかフリーズっていうのなんていうの、うん、こう止まって、
はいはい、
でそれで、ね、トランプが一人喋りしながらこうその5人をどんどんバッタバッタと切っていくみたいな構成なんですよ。
なるほどね。
だからよくも悪くも本当にもトランプの影響力がそれだけ強いし、うん、参加してへんねんねだってその日
ね
えね、
同じぐらいキャラ濃いのがおらんってことなんかな。
そうだから今ラマスワミをそういう風にまあしようとしているかもしれないけど、
う
ん、メディアは、
ね、
だからラマスワミ自身もそうなっていこうとしてんのかもしれへんけど、
うん、
それがまあいいこととは別にもか思わんけど、でもなんかねそれぐらい、まあ、例えば、まあ、エンターテインメントの世界に昇華するんだったらそこになっていってるんだろうなというところで、うん、まあでも本当にねまだまだ影響力は強いんだろうなと思うし、で来年の今頃はでも大統領選、
そうこれ今日かな、なんかの記事で見たけどなんかアメリカの特に若い世代、うん、20代の世代とかは、
うんうん、
もう本当トランプにかなうっていうか、
うん、
他にこういい候補者誰もいないみたいな、同じだけのその影響力、
うんうんうん、
だから、
うん、
濃いのがいないってことよね、キャラ濃いのがいない
とっていうふうに思ってる、うん、若者が多いってこと
だよ、ね、候補者がいないと、
そうね、だからだって結局このままいったら4年前と同じね、バイデンとトランプってことになるかもしれないし、うん、いくつやねんって話なんかっていうね、だから80歳過ぎてそのね、飛行機バンバン乗ってっていうのをね、うん、するのが果たしていいことなのかっていうのは思いますからね。
そこ
いや本当に健康問題は絶対あるよなとは思うからね、2人とも うん、ということでね、ましてトランプなんて何回起訴されてんねんっていうことでもありますし、まあね、まだがどうなっていくのかっていうのがね、この1年かなり激動になっていくんじゃないのかなというところを思いますけれども、次のニュースいってみましょう。お願いします。
第1位、ティモシー・シャラメのコントに批判が集まる。11日に放送された人気コメディ番組サタデーナイトライブでゲストホストを務めた俳優のティモシー・シャラメが出演したコントで、一部ハマスをネタにした箇所をめぐり批判が巻き起こっているとのことです。
うん、というニュース、実は今日はここがメインなんですよ。
うん、
でかさ、それこそ僕の X でね、これについて喋りますってつぶやいたら、ここが一番反響あったんよ。
あ、そう、テイラー・スウィフトとトラブスじゃなかった。
いや、それはつぶやいてへんわ。
つぶやいてない。あ、そう。
なんで僕そんなテイラー・スウィフトウォッチャーなんてね。な、まあね、そうそう、まあそういう、まあ、芸能ネタっていうのはやっぱなんかね、こうティモシー・シャラメにやっぱ興味がある人とかってやっぱたくさんいるだろうし、ね、でもそれにさ味しめてティモシー・シャラメとかそれこそテイラー・スウィフトとかでさ、つぶやきまくって、なんか人のふんどしで相撲を取るのになれるのも良くないよなとはちょっと思ったりするねんけど、まあ、でもそれだけ日本でもティモシー・シャラメって人気っていうことやんな、ね、すごい最近やっぱ日本でも人気みたいですよ、ね、君の名前で僕を呼んでたのね、もう本当にもう今もハリウッドでもイケイケの俳優ですから、プリンス・オブ・ハリウッドですよ、あだ名。
うん、
ね、ということで、まあ、彼自身はニューヨーク出身の俳優なんだけども、
紳士なんよね。でもあの舞台上でこう女の人がドレス、女優さんがやった時にさってこうカメラの前に自分が背中向けて立って、女の人がこう肩のなんていうの、肩紐直せるところを、
そんなん僕でもそれやりますよ。みんなやるやろ。
やらんやろ。
気づき、目配り、気配り、心配りはもう高校の監督から習ってきたから、ただ男子校やからそういうシチュエーションにあんま慣れてないっていう
でしょ。だからそこでその場でパッてできるね、嫌味なくできるっていうのがね、
プリンスやな。そうですよ、難しいよな。まあ、この話どうでもいいんだよ、このね。あのさ、分かる、あの冬場とかさ、あの多分こうなんていうの、トイレで多分スカートをこうそのままスカートが入っちゃってる人いるや。
え、どういう意味？
スカートがこうパンストにそのまま入っちゃって街歩
いてる。あ、後ろに。
そうそう、であれとか僕がそのいやこう教えてあげたらすごいさ、なんかこう恥ずかしい思いさせてしまうなと思うから、横断歩道とかで待ってる時に、あのおばちゃんとかに、おばちゃんちょっと言ったってっていう風に言ったのはあるな。
おばちゃんに言ったらおばちゃんでっかい声ちょっとお姉さん出てるやないのとかって言わへん。
そんなステレオティピカルなおばちゃん
じゃない、おばちゃんでもなかった、
宿女にね、
宿女に頼んでたってこと。言い直したね。
そんなことはどうでもいいんですよ、本当に。まあね、本当だからそんな、まあ、ティモシー・シャラメなんですけれども、まあ11日かな、土曜日サタデーナイトライブで、まあ、ゲストホスト、いわゆる司会をしたわけですよ。で、まあ、司会をしながら、まあ、コントにも出演するねんけど、そのコントでね、まあ、これハマスをオチにしていると批判が殺到しているっていう日本語記事が結構出てるんですよ。でこれに関してちょっといろいろと考えていきたいなということなんだけど、まあ、まずエンタメ界にいる、まあ、アメリカのエンタメ界にいる人間としてのこう客観的な意見をまずちょっと多分言っとかないといけないと思うんだよね。でこの番組にもいろいろさ、まあ、こういう発言でコメディアンが炎上してますとか、批判が殺到してますっていうのとか紹介してるやんか、そういうのと比べた際に今回のこのティモシー・シャラメ、まずそんなに批判は殺到してない印象です。まあ、そこはまずちょっと事実として述べておきたいなっていうのがあるんだけど、まあでもそもそもまずどんなコントやったのか、どんなスケッチやったのかっていうのを詳しく見ていきたいなと思うねんけど、まずこの、スケッチはそもそも、Please Don't Destroy っていう、まあ、コントユニット、スケッチユニットとの、まあ、共作なのよ。共作というか、その人たちが書いて、その人たちも出演しながら、ティモシー・シャラメが出ると、っていうことなんだけど、まあスケッチのタイトルがジャンパーという、タイトルで3分26秒あるコントなのかな。でもどういう、まあ、内容かっていうと、簡単に言うとティモシー・シャラメ扮する、まあ、男性がビルから飛び降りようとしているところを、まあね、このプリーズ・ドン・デストロイの3人のメンバーが発見するわけよ。 コントユニットなんですね、うん、おおやめろやめろやめろみたいな、
窓際に立てるよね、
そうそう、思いちょ早まるな早まるなみたいに言うわけよ、うん、そしたら「いや俺はもうダメなんだ」って「俺は音楽やってるけど誰も俺の音楽なんかこう興味持ってくれないんだ」うん、いやそんなことない俺たちが聞くから聞かせてくれよ」って言って、
うん、なぜかスピーカーそこにあるんです
よ、ね、でそのね自作の曲をそのティモシーが流してくれんねんけど、それがむちゃむちゃダサいんよ、でなんでこんなダサい、でもダサいけど、うん、まあまあええ曲やなと、
カエルのような
そうそう
鳴き声だ
そうとか言いながらちょっと褒めたりなんかして、うん、じゃあもう一曲聴かせていいのとか、うん、じゃあもう聴かせてくれって言って聴かせてきたらまた同じような感じじゃないで、うんとか言いながら、でそしたら、いやこの曲君たちあの SNS でシェアしてくれるかいっていうわけよ、でそれでお前が思うとのままだったら俺たちはシェアするよって、うん、でなんていうバンドなんだって聞いたら HAMAS ハマスって言うんだって、いやそんな名前のバンド名今の時代にもシェアできるわけないやろっていう、うん、まあちょっとした、まあ、オチが入るわけよ、はいはい、でも一番のオチはどこかっていうと、それでも全然思いとどまろうとしてくれへんから、うん、ちょっとおまわりさんちょっと助けたってあの人がって言ったら、そうそうそう、ね、おまわりさんがバーってもう、ね、逃げていくっていう
関わりたくないと、
そうそう、うん、っていう、まあ、コントなんですよ、うん、で、まあ、確かにハマスというバンド名を持ってるっていうふうに言ってっていう、うん、まあ、ジョークがあったけど、うん、じゃあこれに対してじゃあ批判的なコメントって何っていうと、うん、じゃあ例えば、まあまあ、ティモシー・シャラメ自身のインスタグラムとかには、うん、何であんなコントだったんだっていう、あなたに失望しましたみたいなコメントがわって来てたりするし、ツイッターとかでもまずこんなジョーク、こんなコント全然笑えないわバイみたいなのが数件は来てたりするんですよ、
うん、まあ、プリンスのイメージがあるからちょっとあれやったんじゃん、キャラとかけ離れたとかそういうのもなんか
そうなのかもしれないな、
ハマスのせいとは限らんくない？
そう、いや、そうなんだけれども、うん、そもそもこのじゃコントジャンパーっていうものがハマスをジョークにしてるかということからまず考えていきたいんですよ、うん、というかそのね今のこの軍事衝突の犠牲者をジョークにしてるかなっていうのがまず、まあ、まず、まあ、ハマスを最悪、まあ、使ったとしても言葉として、うんうん、軍事衝突の犠牲者をジョークにはしてるようにあんまりこう冷静に客観的に見た場合どうなのかなっていうのがあるわけですよ、あ、
まあ、名前だけ使ったっていう感じ、
うん、そう、ね、でいや要はそれどういうことかっていうと、そんなバンド名シェアできひんよっていうのの一例で使ってるのがハマスなわけやん、うんうん、まあ、確かに今のこの時期にそれを使うわざわざ使うのはどうなのかと思うけど、うん、別に例えばじゃあこれプーチンでもいいわけよ、
そう
だ
ね、
そうだシェアできるバンド名じゃないってことで、うん、だからそうマンソンファミリーとかでも別に一緒やんかそうとか
過去のビンラディンとかね、
そうそうそう、うん、だから別にあれでもいいや、あのなんだっけテッドバンディみたいなシリアルキラーそれといったら一緒なわけですよ、
タイミングの問題ってことじゃあ
今というように、まあ、感じるのか、うん、感じるし、で、まあ、別にこれ僕は擁護してるわけじゃないねんけど、うん、でこれでは日本じゃあ日本でもね読めるから YouTube のコメント欄を見てほしいんだけど、うん、批判が殺到してるかっていうのは皆さんの目で見てほしいかなと思うんですよ、
あ、まあ少なくともその YouTube では殺到してるイメージはないと、
うん、かなと思うし、
あと、まあ、だって結構笑ってる絵文字多かったもんね、
うん、
だ
しこのコントの本当のコンテクストをどこまで見てるのかなっていうふうには思うし、うん、うん、でなんかその中で結構なんか例えばあったのはガザでね本当にこう残念ながら集団自決する人が出てきてるなんてニュースがある中で、うん、そことかけてるっていう意見があったんやけど、なわけないやん、それはこじつけでしかないかなとは思うし、うんうんうん、てかそもそもまずじゃあこれに関してティモシー・シャラメを批判することのズレというか、うん、まあ、この番組って普通にスケッチライターがいるわけですよ、うん、で今回の場合はこのプリズデンドン・デストロイっていうコントユニットが、うん、まあ、書いてるんだよね、うん、で、まあ、彼とティモシー・シャラメって実は同じ大学なの、ニューヨーク大学で、うん、それが彼の中で、まあ、書いてるし、それに対して書かれたものをじゃあティモシー・シャラメがどこまでノーって言えるのかっていうのは僕はちょっとわからない、その状況として、
うん、まあね、まあでもリスナーがどこまで知ってるか、そういうのをさ考慮してるかわからないじゃない、やっぱり、うん、やアクターとして、アクトした人やからさ、まあ、そこにまあ視線が向くのは仕方ないと思うけどね。
そうね、うん、まあ、ただ今回この番組でもあえて批判的な文脈というか、うん、なんかそのもう一段階踏み込んだ角度でちょっと議論していく必要があるのかなと思うんですけれども、うん、まず1個目、まあ、ティモシー自身の出自を考えたいんですよ、うん、 で彼、まあお父さんがフランスなんだけど、
うん、
お母さんユダヤ系なんだよね、うん、っていうところを考えた上で、じゃあ自身がじゃあユダヤ系という立場からこのじゃコントに出るっていうことがどういう意味なのかってところを批判する角度としてはあるかなとは思うんですよ、
うん、
ただそれもさっきも言ったけど、このいわゆるコントに出ないということを彼が言うことってほぼまあ多分できないと思うね。そのスケッチの脚本があってそれを演じるからキャラクターとして、
うん、
っていうことが一個あるのかなと思うのと、もう一つやっぱ今のムスリムの状況ですよね、
うん
うん、さっきも第3位のニュース発表したけども、まあ、今アメリカ国内でもそのね、まあ、ヘイトスピーチヘイトクライムっていうのがまあ起こっているわけじゃないですか、うん、っていう中で、まあ、このまあ、じゃあ作品というものを、じゃあ例えばわざわざハマスっていうことのバンド名にする必要があったのかっていうことは議論になるかもしれないね、うん、別にハマスじゃなくてもさっきもだからやばい名前だったら何でもよかったわけですよ、
まあね、
そうそう、まあ、オチとしては、うんうん、っていうところがあって、で多分3つ目が一番リアルな、まあ、角度な批判になると思うんだけど、
うん、
SNL、まあ、サタデーナイトライブという番組というか、うん、そもそも NBC というテレビ局の姿勢そのものに関わることだと思うんだけど、これまあじゃあ10月7日のね、まあその衝突の開始から今1ヶ月以上経ってるわけやんか、
うん、
でそうやって時事をずっとネタにしてきてるサタデーナイトライブがこれまでなんかこうね、この問題に全く触れずに来たわけですよ。もちろんこれを笑いにするってことが難しいのはわかるけれども、
うん、
ここに関して全く触れないのも逆におかしい部分ではあるわけですよね、
うん、
ウィークエンドアップデートっていうニュースのあのコーナーでは、まあ、そこに触れることはあったけれども、どこかこうイスラエルへの忖度みたいなのが見えるっていうのがやっぱ言われてたことなわけよ、
うん、
でこれはもう業界としてもその、まあ、まあイスラエル寄りなのではっていう意見とかって多いわけですよね、うん、やっぱその、まあ、アメリカの国家としての姿勢を今、まあ、政府としての姿勢もそうだったわけやんか、
うん、
っていうのをそのまま如実に表してしまっているんじゃないのかとか、あと NBC 自体がそこに対しておもんぱかったり忖度してるんじゃないのかっていうことがあったりするわけですよ、
うん、
でやっぱね、そのそもそもさっきも言ったけど、ユダヤ系の人たちってた、ね、業界にたくさんいるわけ、コメディでも、
うん、
だけど別にそもそもユダヤで一括りにしたり、
うん、
そもそもあとアメリカのユダヤとそこの世界にいるユダヤの人また違うし、
うん、
あとその中でも一枚はないじゃない、別にみんなが、うん、あとムスリムとかでくくってもそれでは話せないわけですよね、うん、いろんな人がいるわけだから、だからそういう意味でなんかこう100歩譲って、まあ、そのハマスをがなんていうの、ハマスのやってる、まあ、愚かな行為っていうのは、まあ確かにあるわけで、
うん、
それを批判するっていう文脈はまあ別にいいんじゃないのかなとは思うわけよ、
うん、
でこれもちろんだってガザで被害に遭ってる人たちのことを揶揄はしてないじゃない、このコントっていう、そこの、
う
ん、だからそこはなんか履き違えない方がいいのかなっていうのが僕の意見なんだけど、
うん、
で別にでもその上でよ、でこれがちゃんとこのコントちゃんと見て感情論からじゃなく思うことがあるんだとすれば、僕はもうこれを批判する人がいてもめっちゃいいと思うんですよ、
うん、
それでいいと思う。僕もなんかそのラマスワミみたいにウォークなんてクソくらいとはまた思ってないわけ、
うん、
ただなんかこのもしね怖いことがあるとすれば、メディアが批判殺到とかいう記事で煽って、
うん、
ビューアースとかを獲得しようとすることっていうのがあると、もうそういったマッチポンプでしかないから、
うん、
でさらにそれを別にコントとか見ずにちゃんと感情論とかそれだけで、うん、あ失望しましたとかね、この作品はありえないっていう風に発信する人がいると怖いなと思うわけ、その表現をする人たちからすると、
はいはいはい、
ね、プリズドンデストロイって別にそういう露悪的なことをやる人たちじゃないわけですよ、
うん、
しかも今回にもそういう意図ってないから、
そう
や
ね、
で、まあ、そのティモシー・シャラメもまあ今日本におんねんけどね、今、
うん、
あの来日で映画のプロモーションで、うん、であと、まあ、SNL も今回コメント発表してないし、そこまでには至らないんだろうなと思うんだけど、でも少なくともこういうふうに少なくともプチ炎上はしてるんですから、
というか、うん、というか日本の記者がこう大げさに書いたんじゃないの？
そうでもそう、
ま、やっぱこう記事を読んでほしいじゃない。
まあさ、なんだそれってすごく危険もはらんでるよなというふうに思うし。
まあでもね、初めてなんていうの、今回が初めてのわけじゃないじゃん。メディアがそうやってこう、
まあ、さ
ちょっとさ世論をみたいな。
そうですよね。
ねっていうのはなんか この話を聞いて、あの人を思い出してしまった。お名前忘れてしまった。アメリカズ・ガット・タレントに出た日本からの女性芸人の方。
ユリアンレトリーバーさん。
あ、そうです、そうです。大爆笑でしたって日本で報じられてたやんか。審査員も、うんうん、あの、大爆笑、
はいはい、
失笑じゃないのあれはってなるようなさ、
なるほど、
ね、大爆笑でしょうかって
海外でこうだったですね、あのいう意見ね、それこそそのメディアとか、まあ、この前もさ、あの
ズレっていうの日本で報じてるのと、ね、こっちでなんかどうしてもズレが出てる、
だからそう考えたら出羽の神になるのは良くないよねと思うよ ね、 うね、だからそこら辺はその客観的にこう伝えられるようなね番組でいたいなとはね、
うん、
思うなということで、まあいろいろ本当に、まあ自分、あの、もう本当に感じ方はそれぞれでいいと思う。
だからこのさ、
怒ってもいいの
です。YouTube のこのリンクを見てもらえばいいんじゃないの？
そうそう。で見て何を感じるかっていうのはそのね、うん、皆さん自身で。
コメントセクションをさ、英語わからなくてもバラーって見てさ、うん、いやいやめっちゃなんか批判っぽいこと書いてるやんとかさ、絵文字めっちゃ見れるわけやんか、おもろいみたいになってる絵文字。
だし別にそう、別にその批判の意見があったとしても、うん、まあその別に。あとね、称賛する意見があったとしても、うん、別に自分の意見を皆さんがね持ってくれることの方が、
それを見て自分がどう思うか、ね、そうだね、
うん、ということの方がね大事な気がします、うん、ということで以上 What's Happening America のコーナーでした、ここからは私は極めて個人的に1週間を振り返るサクズウィークリーアップデート魔界の話全略シカゴリのコーナーです。ということで、そうだ、コントっていう話でいくとさ、先週セカンドシティ見に行ってきたんですよ、
うん、
でまあ、シカゴのね、もう本当、まあ、コメディのシンボルとも言うべき、まあ、まあ、劇団なのかな、劇場なのかな、うん、ということで、まあ、ちょうどあのセカンドシティの同期が出てる舞台があって、
はい、
でちょっと行ってきたんやけど、で、まあね、セカンドシティといえばスケッチとインプロじゃないですか、いわゆるコントと即興劇っていうところで、うん、でね、なあのちょうどその数日前に日本でずっとこうコントをしてかなりこう人気を博して、最近解散してしまったんだけど、ゾフィーっていう、まあ、コント師の上田さんという方がいて、
うん、
その方とちょっと連絡を取ってたんですよ。でその方、解散して今アメリカでコントをやりたくてロスに短期間ちょっといらしてたんだね。でなんかいろいろお話しする中で、いやシカゴといえばスケッチですが、シカゴはねスケッチも強いですよみたいな、セカンドシーでそこがあってねとか言いながら、僕もあそういえば久々に見に行こうと思ってちょうど見に行ってきたんやけどさ、
うん、
なんかやっぱスタンドアップコメディとの違いをなんか改めて考えながら見てたな。なんか客いじりとかするんですよ一応やっぱお客さん、はいはい、でもちろん前提としてさ、インプロっていう芸能とかスケッチっていう芸能、うん、まあ結構こうお客さんからお題をもらってそこからこう作り上げていくっていう文脈もあるから、
うん、
こうお客さんとこうなんかこう対話するんだけど、なんていうの、すごく間違った言い方をするよ、
うん、
スタンドアップと比べて意地悪じゃないよね、客いじりが健康的な、はいみんなとか言って、なんかその、うん、なんて言うんだろうな、まあもっとじゃあ逆に、
あ、だからもらうからってことか、
そう、当たり障りがないみんなでこう作ってあげていきましょうみたいな、チームプレーだからさ、どっちかというと、
ね、
スタンドアップってそう個性をどっちかというと大事にしたりするから、
ね、あのコメディアン主体やもんね。
そうそう、だから客いじとかも結構こういじって、なんかまあ潰しに行くって言い方はおかしいけど、
まあまあでも分かるよ、なんかあのお笑いのセンスがない人はあれをオフェンドして取る人がいるようなスタイルなのはスタンドアップコメディ。
そうだからさ、ね、結構なんていうの、あの
ガチでムッてするような感じ。
そうそうそう、なんかこのスケッチとかインプロのセカンドシーンの客いじりが結構、ああそうかって、まあ、まあ、言い方だけでベタに見えたんだけど、うん、結構例えば、はいじゃあ、今日シカゴから来てる人拍手って、はいじゃあシカゴじゃないところから来ている人拍手、はいじゃあ、本当は郊外なのにシカゴから来てるって言った人拍手、はいそれやめてねみたいな、
優しいな、
そうそう、そういう感じだから、あスタンドアップで確かにこれやれへんなとか、ね、でも笑いは簡単にこう温かい笑いが起こりやすい拍手だなとか、うんうん、巻き込んでいくスタイルなんだなとか思ったりしたけど、うんうん、お客さんの質もなんかまたちょっと違ってさ、うん、そう温かい笑いをする人とか、うんうん、もう本当家族連れとかもいっぱいいるしさ、
うん、
っていうのがあって、だからなんか日本の方々とか来るとき、実はなんか僕このスタンドアップやってる身からするとあれなんだけど、
うん、
まあ、インプロとかスケッチっていうのはすごいいいなと思うわけよ、うん、ね、それで言うとあのラフファクトリーにその後行ったんだけど、ちょっとラフファクトリーでちょっと一個、まあ、事件が起こりまして、
うん、
あのお客さんの一人がもう酔っ払って、うん、まあ、基本的に酔っ払うやん、スタンドアップの、はいはい、深夜のショーとか、
うん、
であの俺舞台に上げてくれって言ったらしいね。
それコメディアンが誰かやってる時に、うん、
終演後、
あ終演後、
ね、俺も舞台に上がりたいとか、
みんな帰る時やろ、
そうでももうさ、そんなもうあかんやん、帰りたいやん、みんなもうスタッフさんもで舞台にその投げちゃいけないわけ、その神聖な場所に、
まあね、
で、はいはい、ダメダメダメよっつってたら、うん、暴れ出してですね、うん、暴れて、そのおっちゃんはあのふざけんじゃねえよって言って、
うん、
あのドアを バコーンと思いっきり蹴って、うん、内側から蹴って、うん、バリンバリンに割りました。ちなみにドアが割れるのは、1週間で、1週間じゃ1ヶ月で3回ある
って
、
あ、まあ
ね、今回3件目で大体外側からはやられるね、その外の酔っ払いとかに、
はいはい、
でも今回は内側から蹴られるっていう異例の事態でも極めつけはですね、そのおっちゃん外出ていくやん、ブチギレで、うん、内側蹴って割った後外出て行って、あのなぜか、スプレーペイント持ってたらしいんだけど、スプレーペイントで、うん、ドアにレイシストって書いてたらしいんだよね。ただちょっと意味が分からへんのは、そのおっちゃんなんか白人らしいね
分からんね、白人や言うてもメキシカンかもしれへんから、
そうやね、とかいろいろ、ね、
白人だけでそういろいろアイデンティティは違うかもしれない。
あれ、このおっちゃん白人やんなってみんながこう話題になったっていう、
ね、分からんよ、自分11種で今すごいディスクリミネートされてんねんっていうのがあるかもしれない、
っていうことかもしれない。だからこれがな、いわゆる それってさ、絶対レイシズムから来てそうやって追い出したり豚あげなかったんじゃないやんか。
違う、
それを人種をっていうのを武器にするのはこれレイスカードなんていうふうにして ね、言われたりしますから、もう厄介な人がね。
まあでも、あのラフの人も優しいね。そうやってさ、内側から壊された窓あったらさ、もうほんまにトレスパッシングとかなんていうの、チャージできるやんか。
あの警察にちゃんと
あのショッピカ、あ、やったやん、
大丈夫、
あ、ショッピカれた彼、
ショッピカれました、
はい、ちゃんとやったよね、はい、はい、なんやただでいあのフリートゴーにしたんかと思った、
しませんしませんということでね、
はい、
そんな感じで今週の魔界の話でございました。さてここで番組お聞きの皆様にお願いでございます。サクズレディオフロムシカゴは番組サポーターを絶賛募集中です。今この番組には本当に皆様からのお力が不可欠です。1円からでも1ドルからでも構いません。概要欄のベンマアカウントやペイパルでのご参加よろしくお願いいたします。ぜひともよろしくお願いいたします。ということで次のコーナー行ってみましょう。サクズウィークリーイングリッシュ。
はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう。
ということで、まあ、今回そのセカンドシティのさ、ショーがさ、
うん、
こうシカゴにまつわる、まあ、ちょっとあるあるとかをふんだんに盛り込んだショーだったんやけど、
うん、
そこでこうネタになっていたシカゴっぽい言葉、これをご紹介しましょう。ディーブ、ディーブということで、これシカゴの冬の風物詩、
ね、
そうそう、要は家にあの駐車場がないから、あのもう場所を取り合いなんですよ。
そうとかガレージがあってもあの、ね、市内高いんですよ本当、あの1ヶ月2万円以上、ね、駐車場代かかるので、
ね、だからあの縦列駐車ができひんと大変なんだよねなんだけど、まあこれしかも僕あたかも僕が毎日それやってる人から言ってるけど、やったことはないねんけど、
うん、
まあ、これはもうシカゴあるあるとして言ってるんだけど、でも雪降るやん寒いから、うん、で雪降った時雪かきせなあかんやんか。
そうそう、
で自分がせっかく雪かきした場所にシャッて車入られたら腹立つやん、うん、だからそこを、自分のポリバケツとか、
そうローンチェアとか、ね、
パイプ椅子とかね、そう置いてここ僕の場所でせっていう風にやることをディブっていうんだよね、
うん、
でこれ一応イリーガルなんだよね。あの
でも、
ね、
まあ、一応シカゴの風物詩として、
そうそう、あの登録さ、ニューヨークのイエローキャブじゃないけどシカゴのディブみたいな、
そう冬となれば、なんていうのなんかよく ミームとかで、
そうそうそう、
ソーシャルメディアでシカゴ
あのといえばみたいな、ね、
シカゴワンオンリーノーズみたいな感じ、シカゴ人なら分かるこれが何かみたいで、コーンがこう、ね、雪かきした後のスポットにポンって1個置いてあるとか、
そうそうそう、でそれをだからなんかこ う, もう大喜利じゃないけど、
うん、
どんだけおもろいもん置けるかみたいなので、
そうやね、
そうだからダッチワイフ置いてる人とかのとか回ってきたりとかね、なんかそんなんとか、
でそうでこれを勝手に一応イリーガルかもしらんけど、うん、人はリスペクトするやん、そのネイバーとしてはね、
そうそうそう、
でもやっぱそういうの気にせん、ね、あのこっちアメリカいろんな人いますから、
引っ越してきた人とかね、その新ね、シカゴのその文化知らない人とかが
とか、もうみんなこう勝手にバーってどけて、そ
う
そ
う、
そこに止めちゃう人がいるんよね、わざとか知ってか知らずか、う
ん、
で、はいはい、本当にそれが喧嘩に発展して射殺とかっていうのがあるから、あるある、シカゴは
そうそう
っていうシリアスなんです、
コントもあったのよ。でそれで、うん、でなんかね、まあ、あのさ、シカゴのその駐車のサービスでスポットヒーローっていうのがあるんですよね、うん、はいはい、要は駐車するときに、まあ、今アプリを使って事前予約とかもできたりするし、うん、
とか空いてるスポット、ここなストリートパーキングになるとやっぱね、そうそう、週末とかになると特にね、レストランの近くとかって絶対空いてないから、
そう教えてくれたりするっていうのがスポットヒーローっていう、まあ、アプリなんだけど、そのコントの中では要はその、まあ、ディブをね、あのするために雇われてる屈強な男性がいて、
うん、
であなたのために守っておきましたよ、私の名前はスポットヒーローです、はいはい、じゃんじゃんっていうオチで使ってた。そうということで次のコーナーです。 Ask サク。
アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩みご感想など何でも構いません。ラジオネームをおかけの上サクズレイディオ @gmail.com サクズレイディオ @gmail.com SAKUSRADIO @gmail.com までお送りください。
よっしゃ、はい、ということで今日もご紹介したいなと思います。ラジオネーム平成の沖縄めぐみさんっていうか沖縄めぐみさん多分平成だよね
まあいいんだけど久々に名前聞いたなと思ったけど
まあ似てると言われてる方なんでしょうかね、ま
あ、いいあそういう意味なん
分からへん平成のその令和の沖縄めぐみとかってなんとなく分かんないけどまあなんか平成の
令和ってまだ赤ちゃんやない
いやそのまあそうやなでもそうでも令和に活躍してるって意味や
そういうのってああなるほど
そう平成だから沖縄めぐみさんも多分昭和生まれの方やけど平成に活躍された方やからそうということでねまあいいやいろいろちょっと含みがあるのか分かんないけどまあいいや、うん、サクさん、サイコさんこんばんは、
こんばんは。
いつも楽しみに聞いています。私は両親の仕事の都合でアメリカで生まれたのですが2歳の時父が帰任となり日本に移ったのでアメリカでの記憶がほとんどありません。それでも一応の母国に思いを馳せこれまでアメリカに憧れを抱きながら生きてきました。映画やドラマで見るアメリカは日本よりも進んでいるなと思うこともたくさん、この番組を聞いているとでもどうもそうでもないのかなと最近疑問を感じることも多いです。ですがこれはアメリカにいて便利だなとお二人が感じることを今日は教えてくださいということでね。そうね、僕一個ありますわ。最近ちょっと利用してるサービスがあって、うん、日本にこれあるのかは分かれへんけど、
うん、
あのまあ日本語にあえてするならお買い物代行、うん、要はそのまあオンラインでスーパーとかで食料品とかでこう品をこう選んで、
うん、
それを届けてくれるサービスがあるんですよ、うん、でこれ多分 そこまで多分日本もあると思うね、うん、やねんけどそのサービス自体がどういうのかって言ったら、まあ、アプリやねんけど、
うん、
なんかさ逆にこうその代わりにお買い物してくれる人は多分1日 5,6 件とか掛け持つわけですよ。で、はいはい、スーパーから雇われてるんじゃなくて、うん、そのアプリからこうだからいろんな人のお買い物を例えば、うん、6つぐらいの店で代行して届けるっていう仕事なんでね、はい
は
い、
日本やったらウーバーイーツあるんでしょ。ウーバーイーツのグローサリー食料品バージョン、まあ、こっちはあるんやけど そんな感じかな。ジャンルの違うお買い物
で何がいいかって言ったら、うん、あの僕ほらアジアンマーケットとか我々行きたいけどさ、うん、まあちょっと遠いじゃないですか、うん、で1ヶ月に1回とかバッてまとめ買いするわけ、うん、ってなるともうパンパンになって、はいはい、もう持たれへんから。
わかるよ、お会計300ドルとかやろ。
そうそう、だから帰りは絶対それこそウーバーでタクシーで帰ってくるわけですよ、うんうん、ってなるとそれってまあ30ドルとかかかっちゃう下手したら。
その、まあ、場所によるけどね。そうそうそう、どこ行くかによるけど。
ですごいなんか不便やなと思ってたの、
うん、
その時にこのお買い物代行のやつだったら、まあ、送料とかも10ドルぐらいで済むから。
でもチップとかさ、サービス費入れたら
なんか2週間無料やねん。それがいろいろこう、
まあまあ、まあ、そういうプロモーションでね、やってるといいかもしれんけど。
でいろんなところのサービスがあるから、うん、結構そういうの回していけるから、あの結局ウーバーで帰ってくるより安いから、やし運ぶのもさ、うん、家のとこまで運んでくれるから、
うん、
楽やったりするんですよ。で、うん、やってんねんけど、ちょっと一個問題はそのお買い物代行してくれる人が割と間違える、
うん、あそう、
この前まず、キムチを買ってもらおう思ったら、うん、普通白菜のキムチは何とか、僕が選んでる白菜の一般的なキムチやねんけど、うん、まずからし菜のキムチ買ってきよってん。
なんていうやろ、でもそれあれやろ、なんていうの、自分がこれって選んだ商品がないときに、
うん、もう間違ってんねん。
あ、もうガチで間違えちゃった。あ、じゃあそれはもうリファンド対象です。
白菜もチンゲン菜で来てん。
なんで写真見て分からんかったのかな。
難しいやろ、だって、
いやいや、だってラベルとかさ、だいたいメーカー見て分かるやん。
豆もやしやったし、もやしが
惜しいな、それはしゃ
あ
ないな。
そうやねん。でなんかちょっとずつ違うねん全部。
あ
で、まあでもしゃあないなと思った。だって例えば分からんけど、その人はどこのそういうエスニシティか知らんけど、うん、僕らもじゃあ例えばエルサルバドルのさ、スパイスこれとこれとこれってあって無理やもん、そんな分かれへんもん。
でも写真があってメーカー名があったら、なんかいける
なんとなく分かるか、
いけるくない。でも、まあ、じゃないとドライバーの仕事したらいけんと思うんやけど。
それにね、カリカリしてたらもうね、やっていけない、この国は本当にっていうのはね思いますよ。結局その便利な方じゃない話になっちゃったやん。大きなめぐみさんに言いたかったのに。最後さん、なんかあります？便利なやつ。
何だっけ質問。便利な話。
そうそうそう。
アメリカの方が便利。
うん、日本にまだ入ってきてないかもしれへんけど。
入ってきてない。あ、うん、あれ日本にないって聞いてん。
うん、
サランラップみたいなやつやねんけど、うん、質的にはラップ、ああいうクリアななんていうの、プラスチックじゃなくてちょっと紙っぽいんよ。
うん、
でも ちょっとワックスと紙混じったようなやつで、あの
油吸ってくれるってこと？
違う、あのなんていうの、こうボールとかお皿とかにこうサランラップとして使えるんやけど、うん、でもそれをコップとかの上にこうね、例えばじゃあやりました、うん、逆さにしても水全く出ないってやつ、こう、
テクノロジーやな、
分かる、私が言ってる、分かる言ってるやつ、いや、なんていうの、
あの、ね、店とかでさ、あの厨房で使ってるやつじゃないの、あの
使ってないな。ね、なんて言ったらいい
の、全然分からへん、
マジか、マジ、これ名前なんて言うんやろ、あの
それが
ジップロックから出てないかな、ね、なんて言うんやろ、こぼれへん
やつがあんねや、
なんかすごいピタってくっつくね、なんかラップってさ、
うんうん、
グラスとかにはすごいピタってくっつくやん、でもたまにさ、はいはい、なんやろ、ポーセリンとか、あの陶器とか、
もの
によってはさ、もう全くさ、わかる、このツルツルン、うん、ツルツルンのやつあるやんか、もうそういうのが一切ない、
なるほどね、確かに、でもそれ、
あ、プレッセンシール、え、違うな、これじゃないな、
あ、見たことあるよ、これ、
あ、これは普通の有名なメーカーやんか、うん、でもなんていうの、普通のサンラップじゃなくって、なんて言ったらいいん、スペシャルラップで出てくるかな、
スペシャルラップです。
なんて言ったらいいんやろうね、
それじゃあ日本に買っていったらあれやね、
プレッセンシール、やっぱこれやな、こういう、これでもあれよね、多分素材が何なんかって言われたらね、わからないんですよ、
それは、でもいいな、
儲かるかな、もう分かってないやろ、
うん、
なんていうんやろ、ほんまにあのプレッセンシールの本当に何でも、もう水が本当に全く出てこない、
なるほどね、
逆さにして、例えばコップ逆さにしてシャーって振っても、
はいはい、
ピタってこうピタって
っていうね、
っていう、なんかね、日本に私はあると思ったよ、日本はそういうテクノロジーは日本の方が絶対優れてると思って、はいはい、サランラップもさ、日本の方がいいって言うやんか、はいはい、でもなんか日本にはこれまだ入ってないっていう、
これはじゃ あれ
ですね、
お土産で持っていくか。ね。
かとね、これやっぱね、口で説明しても分からへんね。
いや、めちゃめちゃ分かりました。
実演をせんとやっぱね、
ネットワークビジネスになるからあかんですね。ということでね、この番組は毎週リスナーの皆様、さくらです。皆様からのお便りを募集しております。あれ先はさくずレイディオ@gmail.com ということでですね、皆様からのご感想、さくずレイディオではいつでもお待ちしております。レビューや口コミも大歓迎です。各種ポッドキャストでフォロー、そして拡散の方でよろしくお願いいたします。そして私、さくやながは、インスタグラムや YouTube 公式サイトなどでも随時情報を発信しております。お聞きの方々は、インスタグラムのさくやながは、そして YouTube も公式チャンネルをフォローしてください。そして私の著書、スタンダップコメディ入門が好評発売中です。紀伊国屋人文大賞もぜひぜひ投票してね。ということで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、来週ね、完売のご報告ができるといいね。うん、
今ちょっとなんかメール来てるとかチェックできない。
今来てない。
いや、言うてもほら、あの
そう、ね、
前回チェックしてからちょっと時間経ってるじゃん。
いや、もう今日の放送前にちゃんとやってますから、今日の収録前にちゃんとやってますからね。ということで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
お相手はさくやなが
最高でした。
はい。